人たちは主に言った。私たちの信仰を待ってください。しかし、主は言われた。もし、あなた方に、からし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に、根こそぎ海の中に植われ、と言えば、言いつけ通りになるのです。
それでは中西先生にメッセージ取り継いでいただきます。メッセージはどうしたら信仰が強くなるかです。よろしく。
おはようございます。グレース工房のほのぼのとした賛美を大変嬉しく思いました。先週でヨハネの福音書を1年かけて公開シリーズをしてきたんですが、終わりました。で、すぐに違うところから公開説教していくというと、ヨハネさんちょっと悪いかなというような思いもあったり、それから金がねですね、教会員の方々からこういうことについて一度説教してくださいという課題も何人かの方々からいただいていたんですね。いつやるかと、今でしょうとこういう感じで、5月はそういうテーマを少し上げながら応用していきたいと思います。今日は大変クリスチャンならば誰もが願う、どうしたら信仰が強くなるかということですね。で、クリスチャンでなくても求道者の方も様々な状況でフラフラしてしまう、どうしたら動揺しないで生きていけるかっていうのは、これは誰しも願う思いだと思うんですね。で、多くのクリスチャンはそういう時にですね、神を強く信じる、それが強くなれば信仰が強くなっていくと、こう思っていると思う。今日はそうじゃないということですね。それについてお話をしたいと思います。では一言ご用意あのためにお祈りします。天の父なる神様、あなたの御言葉が今朗読されましたが、どうぞイエス様が意図されているところを正しく汲み取っていくことができますように、そして信仰が強められる生き方、動揺しないで生きていく生き方、こういうことを体得していくことができますように、少しでも今日の御言葉の御用がお一人お一人の支えになれば、備えになれば幸いです。主が導いてくださるように、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。もう一度短い箇所ですので、5節と6節を読んでみたいと思います。人たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。これは私たちも願う思いだと思うんですね。信仰が強くなる、どうしてこのグラグラグラグラしてしまうんだろう。だから弟子たちも信仰を増してくださいとこう祈った、願ったわけです。例えば信仰のレベルが1だとすると、神を強く信じるのが2に、さらには3にといって、動揺しない強い信仰を持っていくという、そういう思いを弟子たちは持っていた。だからこそ信仰増してくださいとこう願った。それに対してイエス様は、しかしということができますね。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば、言いつけ通りになるのです。あとの桑の木根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのですというのは、比喩的な表現で、いかに不可能と思われる事柄もまた、可能な人生がありますよということを言われているわけです。それに必要なのは、からし種ほどの信仰と言われているんです。皆さん、からし種ってご覧になったことありますか？マスタードですよね。あの黄色い。実際にからし種の種を見たことがあります。種なんて言うんじゃなくても、粉末に近いですね。 ふっと吹けば、ふわーっと飛んでいきそうな、そういうものなんです。それがからしだね。それほどの信仰があればいいって言った。結論から申しますと、信仰の量を増やしていくことが信仰を強めていく方法ではないということなんですね。そうではなくて、視点が変わるということです。見方が変わるということなんです。たとえ小さい信仰であったとしても、視点、見る見方が変わっていくならば、どんな大きな問題も超えていく、変えていくことのできる、そのような祝福を体験します。そういうことなんです。それで今からいくつか、視点が聖書で語っているところの変えられている見方をいくつか、まあ、例唱していきたいと思うんですね。まず第一は、苦難に関する視点の違いです。これは、ちょっとあっちこっち開けて、あっちこっちってこれから4箇所行きますから、そのところで開けていただきたいと思いますが、創世記の45章の4節と8節に苦難に関する視点の違いというものがはっきりと出ています。旧約聖書のページで言えば84ページにあたりますね。第3版は84ページ、創世記45章の4節から8節。少し長いですけれども、ここはヨセフという人がお兄さんたちに痛めつけられて、看護師の目に遭い、エジプトに売られ、艱難辛苦の末、夢を解き明かしたことによって、13年間かかりましたが、エジプトの大臣になる、そのことを知った兄たちが恐れているときにヨセフが語ったことが、45章の4節。ヨセフは兄弟たちに言った、どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った、私はあなた方がエジプトに打った弟のヨセフです。ここでストップしますと、ここでの表現はヨセフの受けた苦難が兄たちが打ったという言い方が出てきます。ヨセフからすれば、エジプトに奴隷として売られた被害者としての視点があるわけです。ところが、五節以降を読んでみますと、今私をここに打ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わせてくださったのです。だから、7節8節とちょっと6節飛ばして読みますと、それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったんです。だから今私をここに使わしたのは、あなた方ではなく、実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。つまり、同じ出来事でも、兄たちはヨセフを撃った。ヨセフの側から言えば、売られた。奴隷として被害を受けた。という、被害者としての視点でずっと今までは見ていたはずなんですよ。ところが、神の恵みによって、なぜかエジプトの王様、パロの夢を解き明かすことによって、道がブワーッと開かれていた。大地にまで駆け上った。そして、十数年間のずっと歩み方を見てみますと、あれは兄たちが僕を撃ったというよりも、神様がこの家族を救うために私を先に使わされたんだという視点に変わってんです。信仰が強められるというのは、信仰の量を繰り返しますが、大きくしていくことではない。そんなことは人間にはまず不可能です。私も50年間信仰生活をしてきましたけど、やっぱり何かがあるとふっと動揺しますよ。強くなんて言っても、やっぱりふらふらとしてしまう生来の性質があるから。だけど視点が変わるときは見方が変わる。ヨセフのように兄たちとは違う見方ができるようになると、これは 過去の傷であったはずなんです。ヨセフにとってみれば、売られたことはトラウマにさえなっていたはずなんです。それが恵みを先に提供する側に私を神は導かれたという、もう全然見方がこっち側から被害者として見るか、恵みの提供者として見るか、視点が全然違う。だから信仰が強められるというのは、そういう視点が苦難においても異なっていくということがとても大事なことなんですね。だから聖書をお読みになる祝福というものは、今まではこんなふうにしか考えられなかった、あんなことがあった、こんなことをされた、でも聖書を読むと違う見方ができるようになる。するとその問題に捉えられない、傷を受けない、トラウマにならないという大きな視点の相違に感謝をしていくことができる。これがまず第一の苦難に関する視点の違い。第二は成功に関する視点の違い。箴言の10章22節、だんだん旧約聖書から新約聖書に向けていきますから、そういうように準備しましたので、箴言の10章の22節、ページ数は1070ページになるでしょうかね。第3版。成功に関する視点の違い、箴言の10章の22節。ここにこう教えられています。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。人を富ませるもの、成功者と言ってもいいかもわかりません。それは主の祝福が富ませるんであって、人間の苦労はそれに加えない。まあこの中にいらっしゃる方々は、多く成功という時もあったかもわかりませんし、そうでない時もあったかもわからない。しかしですね、今の厳しい時代にあってはね、あなたがどんなに頑張ってもね、ことはうまくいかないということを経験してるでしょう。人の苦労を一生懸命しても、ことはうまくいかない、もつれたりとか、ますますもつれてしまうということはあるでしょう。そういう時にこの御言葉を読むと、あ、そうかと。主の祝福そのものが人を富ませるんだ。謙遜にさせられる。それまでちょっと天狗になる。どうだ、俺もすごいだろう、みたいな。それが、頭を打ったり、いろんなことを通して、そうなんだ。神様が全部お膳立てしてくださっているんだ。もちろん人間の苦労もあればこそではあるの、あるだろうけれども、それが全てではない。主の祝福そのものが人を富ませる。これも視点が変わってくる。聖書を読むと、そういう視点に変えられていく。すると、今失敗していると思っていることでも、そんな捉えられない。いつか主の祝福が来るだろう。待ってればいい。悪戦苦闘、頑張らなくてもいい。という、委ねる思いというものが出る。これが成功に関する視点の違い。第3は、持てるものに関する視点の違いですね。新約聖書に移ります。使徒の3章6節を開けていただけますか。使徒の3章の6節。使徒の3章の6節。持てるものって何ですかと言われるかもわかりませんが、読めばわかると思います。3章6節、第3版は新約聖書の231ページになりますね。3章の6節、するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出したと。つまりペテロはないものとあるものとはっきり分かっているわけです。 金銀は私にはないと。しかし、それに捉えられてない。私にあるものをあげよう。それはイエス・キリストを持っているという。それに勝るものは金銀にはるかに勝るものだ。こういう視点に変えられてくるんですね。これがないな、あれも失ったな、こんなものなくしたなって言って、ないものを数えてあげていくときっていうのは大概不幸なときですよね。長野県の温泉の湯治場に、なくしたものを数えるな、残されているものを覚えようという、その庭の石に文字が刻まれているそうですね。機能を失って腕が動かない、足が動かないということで、いろんなものを失って、失っているものを数えるな、あれさえあればな、とこう思ってしまうのが人間の生来の思いだと思いますけれども。ペテロは、金銀は私にはない。しかし、私にあるもの、それはナザレのイエス・キリスト。この皆を私は信ずることができたというのは、これはもうオールマイティー。このキリストを持っているということは、すべての困難に打ち破ることのできる破壊力を持っている。実こういう奇跡が起こっていった。不安の木が海に入れといえば、入るだろう。象徴的ですが、困難な問題も課題も乗り越える力というものを見出すことができる。これが第三の視点の違いですね。持てるものに関する視点の違い。最後もう一つ、最近四つに凝ってまして、四つ目で終わりますが、それは病とか弱さに関する視点の違いですね。もう少し進みまして、第二コリントの十二章、七節から九節を開けてみましょうか。新約聖書のページは360ページですね。第二コリントの3章の、12章の7節から9節。ここは皆さんもご存知のように、パウロという人が偉大な伝道者として大きな働きをした人なんですけれども、肉体のトゲに悩まされていたわけです。で、7節から9節まで読んでみます。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それを私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから、私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。今までは、肉体のトゲはサタンの使いであり、そしてこのトゲが取り去られるようにという願いでしかなかった。私たちもそうであるように病気になりますと、その病気がなくなるように、あるいは何らかの弱さがあると、その弱さがなくなるようにと願うというのは、誰にもある願いだと思うんですね。そして神様はその必要に応じて、その願いに応えてくださる時もありますが、パウロの場合は、その癒されるように取り去ってくださいというだけの祈りから、視点が変わっていったんですね。サタンの使いとさえ思っていたものが、私の恵みと旧説で言われる、神の恵みの体験の材料だったのだということに気づくんです。弱い弱いと思っていたのが、神の力を体験するときに変えられていくんだということに変わっていったんですね。完全に視点が変わっているわけですよ。今まで私を悩ます肉体のトゲ、なんとかなくなるようにとしか願ってこなかった。でも、神様から、私の恵みはあなたに十分である。と言われ、 その肉体の棘を持ったままで神の偉大なる力を体験する人へと変えられていく、そういう恵みをパウロは体験したんですね。まあ、今日4つ見ましたけどね。他にも本当は5つも6つも言いたいんですけども、礼拝という制限された時間、皆さんの忍耐力、そういうことを考えれば4つがちょうどかなと思います。いずれにいたしましても、信仰が強くなるというのは、あるいは求道者の方もいろんなものに動揺しないでというのは誰にもある願いなんです。当然です。でもそのためにもっと強く心を持ってとか、神を強く信じてとか、そういうあり方は違うということなんです。イエス様、からし種の信仰でいい。もうふっと吹けばもう見えないぐらいでしょう。からし種見たら本当にもう粉って言っても見たことありますか。そういうものなんですよ。ですからからし種ほどの信仰があったらそれでいい。つまり神様とつながってたら強いとか弱いとか関係ない。ただし視点は変わっていかないといけない。今までこういう見方しかしてこなかったのが、こういう見方もできるんだという。そうするとね、捉えられる束縛、こういうものから解放されてる、自由になってくるんです。それは大きな祝福なんですね。そしていつの間にかこう信仰が強いとか弱いとかいうよりも視点が変えられていくことの喜び、祝福というものを体験して、何かこう人生の本当に勝利者のような生き方をすることができるわけですね。お祈りをして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、弟子たちは私たちの信仰を増してくださいと願いました。それは時代を超えて私どもも同じように願う願いであることを思います。しかしイエス様は、しかしからし種ほどの信仰があればとおっしゃいました。根本的に見方が違うということです。天の父様、私どもがもう一つ自分の置かれている環境、問題、課題、病、そういうものに今まで生来の見方で捉えられてきたことを思いますけれども、どうか視点が変えられて新たな思いを与えられて進むことができますように、お一人お一人を解放とまた祝福を持って臨んでくださるように心から祈ります。尊い救い主イエス様の御名として祈ります。アーメン。